14ページ、街中で暮らそう。新築住宅取得に関する補助制度。街では、コンパクトで持続可能な街づくりを推進するため、若い世代や子育て世帯の街中における新築住宅取得を支援する補助制度を実施しています。いずれも予算額に達した時点で受付終了となります。街中居住促進補助金。居住誘導区域、申請期間、4月10日月曜日から令和6年3月21日木曜日。対象要件、1、子育て世帯、18歳以下の子供がいる世帯、または令和5年3月末日時点で39歳以下の方。2、令和3年4月1日以降の契約により、居住誘導区域内に新築住宅を取得・登記した方。3、取得した住宅を5年以上継続して所有し、居住する方。4、過去にこの補助金、街中住宅取得支援補助金、定住促進補助金を利用していない方。5、世帯全員に徴税の滞納がない方。なお、その他要件がありますので、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。補助金額。1、子育て世帯かつ39歳以下の方、80万円。2、子育て世帯の方、60万円。3、39歳以下の方、40万円。問い合わせ、都市計画課。電話 581-2121 内線 241 エコハウス推進事業補助金町内全域申請期間令和6年2月29日木曜日まで対象要件次の1から3の要件をすべて満たすこと1自ら居住する住宅に対象機器を設置する寄居町民またはこれから寄居町民となる方であること。2. HEMS ホームエネルギーマネジメントシステムを設置しているまたはこれから設置すること。3. 申請者並びに住宅の所有者及び共有者に徴税の滞納がないこと。対象機器太陽光発電設備家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、家庭用蓄電池、電気自動車など重給電設備、V2H、地中熱利用システム、一基あたりの補助金額、いずれも7万円、太陽熱利用システム、3万5千円、街中居住促進補助金を受けた方は、さらに、一基あたり10万円を加算します。詳細は、生活環境エコタウン課へお問い合わせください。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121 内線223。15ページ、地震の被害を減らそう。住宅の耐震に関する補助制度。昭和56年5月以前の建築物。旧耐震住宅は、建築基準法における耐震基準の改正以降の建築物に比べ、地震の際に大きな被害が多いことが報告されています。耐震に関する補助制度をご活用いただき、安全安心な住まいづくりにお役立てください。いずれも予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ、都市計画課、電話 581-2121 内線243空き家を増やさない街中旧耐震住宅除却補助金居住誘導区域申請期間4月10日月曜日から令和6年2月29日木曜日対象要件1個人またはその相続人が所有する昭和56年5月以前に建築された住宅の全部を除却すること。2、 徴税及び除却する住宅の上下水道使用料の滞納がない方。3、所有権以外の権利の設定がされていない、または関係権利者全員の同意が得られていること。4、申請前に除却工事に着手していないこと。なお、その他要件がありますので、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。補助金額、除却工事に要した費用の2分の1、上限額50万円、町外の事業者が除却工事を行う場合は40万円。専門家による診断の際に、木造住宅耐震診断助成金、町内全域、申請期間4月10日月曜日から令和6年2月29日木曜日。対象要件、1、町内に住所を有し、2の住宅を所有し、居住している方、2、昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の戸建て住宅であること、3、地震に対する耐力診断、一般診断を1級、2級木造建築士が行うこと、4、申請前に耐震診断に着手していないこと。なお、その他要件がありますので、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。助成金額、耐震診断に要した費用の2分の1、上限額2万5000円。森林の整備を実施します。町では放置された里山や平地林を再生し、景観や生物多様性の保全など、森林の持つ公益的機能の発揮を図るため、里山・平地林整備事業を実施します。この事業は、町が下草刈り、竹や枯れた樹木の伐採など、森林整備を実施するもので、土地所有者の費用の負担はありません。事業実施後の維持管理は、土地所有者の負担になります。所有している森林の整備にお悩みの方は、ぜひご活用ください。本事業を希望される方は、次の実施要件を確認の上、産業振興・企業誘致課へご相談ください。実施要件、事故が所有または管理をしている土地で、地目が山林などであること、土地の境界が明確であること、一箇所あたりの面積が 0.3 ヘクタール以上、隣接する複数の土地の合計でもかであること、事業実施後5年間の維持管理、費用は自己負担を行うこと、事業実施後5年間は山林以外への転用を行わないことなど、相談期限5月19日金曜日、問い合わせ産業振興・企業誘致課、電話 581-2121 内線401。各手当額のお知らせ、4月からの児童扶養手当などの各手当額、月額は次の通りです。手当名、1、児童扶養手当、本体額全額支給、月額一部支給 44,130円から14,410円、第二子加算額全額支給 14,200円、一部支給 14,110円から5,210円、第三子以降加算額全額支給 6,250円、一部支給 6,240円から3,130円。2、特別児童扶養手当、1級 53,700円、2級 35,760円、3、障害児福祉手当 15,220円、4、特別障害者手当 27,980円、5、経過的福祉手当 15,220円。問い合わせ12子育て支援課、電話 581-2121 内線204、3から5福祉課。 電話 581-2121 内線125、16ページ、お近くのコンビニでお得に便利に、証明書のコンビニ交付手数料を改定します。町では、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどで、住民票の写しなどの各種証明書を交付するサービスを実施しています。6月1日木曜日から、コンビニ交付サービスの利用促進と、町民サービス向上のため、コンビニ交付サービスの手数料を改定し、現行より50円減額します。なお、戸籍証明書は除きます。役場窓口に来るよりも、お安く便利に各種証明書を取得できるコンビニ交付サービスをぜひご利用ください。コンビニエンスストアなどで取得できる証明書などの交付手数料、6月1日から、証明書などの種類、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書、コンビニ交付手数料、いずれも150円、窓口手数料、いずれも200円、利用可能時間、いずれも午前6時30分から午後11時、戸籍の不評の写し、150円、200円。戸籍証明書、全部。個人事項証明書、450円、450円。いずれも午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。年末年始、12月29日から1月3日、システムメンテナンス時を除きます。利用できる方、マイナンバーカードをお持ちの方で、住民票の写し、印鑑登録証明書は、寄居町に住民登録がある方、戸籍証明書、全部、個人事項証明書、戸籍の不評の写しは、寄居町内に本籍地がある方。なお、寄居町以外に住民登録がある方については、事前に利用登録が必要です。所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書は、その年の1月1日及び証明書取得時点で、寄居町に住民登録があり、町県民税の申告などをしている方、本人の最新年度分のみ取得できます。利用できるコンビニエンスストアなど、全国のコンビニエンスストアなど、マルチコピー機設置店舗のみで利用できます。注意事項、コンビニ交付サービスで取得された証明書の返還、差し替えなどはできません。暗証番号の入力を連続して3回間違えると、マイナンバーカードにロックがかかり、使用できなくなります。その場合は、暗証番号の再設定が必要となりますので、町民課へお問い合わせください。利用方法。1、マルチコピー機のタッチパネルで行政サービスを選択。2、証明書の交付を選択。3、メニュー選択画面で証明書交付サービス、コンビニ交付を選択。4、マイナンバーカードをセットして読み取り。5、証明書交付、市区町村の選択画面でお住まいの市区町村の証明書を選択。6、利用者証明書用電子証明書の4桁の暗証番号を入力。7、マイナンバーカードの取り外し。8、証明書の種類、記載事項、部数を選択。9、手数料を投入。10、証明書を発行、受け取り。なお、申請から証明書を受け取るまで、本人がマルチコピー機を操作します。案内画面を見ながら、タッチパネルによる操作を行い、申請書の記入も不要です。問い合わせ、共通、電話 581-2121、マイナンバーカードの発行、住民票の写し、印鑑登録証明書。 戸籍証明書について、町民課、内線102、所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書について、税務課、内線151、その他のマイナンバー関係、総合政策課、電話内線463、17ページ、令和5年度、所得証明書などの発行開始日、令和5年度の所得証明書などの発行開始日は次の通りです。町県民税の納税方法により、開始日が異なりますのでご注意ください。町県民税の納税方法、給与からの転引のみで納めている方、発行開始日、5月12日金曜日、納付書または口座振替で納めている方、公的年金からの転引で納めている方、次のうち2つ以上の方法で納めている方、いずれも6月9日金曜日、なお勤務先から給与支払い報告書が提出されていない、町県民税申告書が提出されていないなど、令和4年1月から令和4年12月中の収入などを申告していない場合は、証明書が発行できないことがありますので、申請前にご確認ください。コンビニエンスストアでの交付は、いずれも6月9日金曜日からです。3月16日以降に申告された方は、日付より発行が遅れる場合があります。申請に必要なもの、公的機関が発行する申請者の身分証明書、マイナンバーカードや運転免許証など、手数料、1通200円、6月1日木曜日からコンビニ交付手数料は1通150円。本人または住民票上同世帯の親族の方以外が申請する場合には、委任状、代理人選任届、様式は町公式ホームページから取得できます。町税口座振替のご案内、安心便利確実です。町税の納付には、便利で安心確実な口座振替をぜひご利用ください。納期ごとに金融機関などに出向いて払い込む必要がなく、納期限の日に口座から自動的に税金が納められます。新規に申し込みの場合、申し込み月の翌月末納期から口座振替ができます。取り扱いできる金融機関、申し込み先、埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉県信用金庫、熊谷商工信用組合、深谷農業協同組合、ゆうちょ銀行の各本支店。申し込み方法、預金、貯金通帳、お届けの印鑑をお持ちの上、町内金融機関に備え付けてある口座振替依頼書、自動払い込み利用申し込み書でお申し込みください。問い合わせ、税務課、電話 581-2121、内線 151-152。子育て支援拡大。子育て支援交付金のお知らせ。町では、子育て家庭の経済的支援と子どもの誕生への祝意から、お子さんが生まれた保護者の方に、子育て支援交付金を支給しています。4月1日から第1子の支給額が2万円から3万円分に増額となりました。また、現金での支給から、より町、地域通貨、よりかのポイント付与へ変更となりました。対象、より町民として、令和5年4月1日以降に出生した子どもの保護者、付与ポイント、第1子、第2子、3万ポイント、第3子以降、5万ポイント、手続き、支給手続きなど、1、出生届手続き後、子育て支援課で申請します。2、よりかカードタイプをお渡しします。ポイント付与まで使用することはできません。3、申請月の翌月20日頃にポイントが付与され、使用できるようになります。 スマートフォンアプリチーカをダウンロードし、ポイント移行するとよりか取扱い全店で使用できるようになります。問い合わせ子育て支援課、電話 581-2121 内線203。地方税統一 QR コードを用いた徴税の納付について、令和5年4月から徴税の納付書の表面に地方税統一 QR コードが印字されます。この QR コードは地方税協同機構が提供する地方税お支払いサイトを利用したキャッシュレス納付などに対応し、徴税の納付の負担を軽減することができます。また現金納付の場合は、全国の地方税統一 QR コード対応金融機関での納付が可能となります。詳細は地方税協同機構のホームページまたは町公式ホームページをご覧ください。なお QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。納付できる税金の種類、超県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税。問い合わせ税務課、電話 581-2121 内線151-152